はい、こんにちは。今日も、初めての方で、聖書をほとんど読んだことがない、方に、少しでも分かりやすくお話ができればと思います。初めてのバイブルということで、ローマ人への手紙の今日は1章の8から10ということで、覚えてみたいと思います。今日のところでは祈りということを少し覚えてみたいと思います。で、3つの点で覚えてみたいと思いますけれども、神様のことについて、そしてこのイエス・キリストを通して、そして3番目で神の御心という、この3つで特に覚えてみたいのですが、まず聖書のローマ人への手紙の1章の8節から10までお読みします。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈る時にはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。この箇所からですね、最初では、まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通してとあります。イエス・キリストを通して、と書いてありまして、次に、10節のところですと、祈る時にはいつも神の御心と書いてあります。このところから祈るということを中心に覚えてみたいと思います。で、まあ、付け足しというんですかね、なんかよく一般的にもお祈りしていますとか、そういうふうなことをちょっと付け足しみたいな形で言う時があると思います。まあ、クリスチャンでなくても、一般の方でも、そういう、いいことがありますようにお祈りしてますというようなことを言う時があります。で、この祈るということですけれども、この聖書が私たちに、伝えているところは、どういう、この祈るということはどういうことなのかなというのを、こう中心に覚えてみたいと思います。で、まずここで10節で、祈る時にはいつも神と、で、まあ、このお祈りしてますって言った時に、 何に祈ってんでしょうかというね、まあ、クリスチャンですと、まあ、そういうふうに思うわけですけれども、お祈りしてますって言うんですけど、その何に祈ってんでしょうねと、まあ、そんなに深くは考えてないと思うんですね。とにかく、まあ、何か分かんないけどお祈りしてますとですね。で、よく考えてみますと、何に向かって祈っているのか、その祈っている対象、相手は何なんですかとですね、質問しますと、まあ、私も、まあ、かつて、そういうことですね、あんまり詳しく考えたことがありませんでしたので、またなんとなくそんなことはあんまり深く考えなかったんですけれども、よく考えてみますと、何にその祈ってる相手は何かなということを考えないでいたわけですね。そして何に向かって祈ってるのかですね、まあ、ある人は何か分かんないけどもやーっとした、まあ、神様っていうようなことですかね。そういう人が、まあ、この聖書では人間が作ったいろいろな神様、まあ、偉い、立派な人物を神様 のようにして、その対象に向かってお祈りするとかですね、そのあとは人間が作ったその石とか木のそういう神様とか神社に、まあよくわかんないけどなんかそういうものがいて、そういうものに向かって祈ってるというようなですね、はっきりわからないような感じだと思いますけれども、祈ってる相手どういうものに方に祈っていますかによってえらい違うと思うんですね。イワシの頭も新人からってまあいうような言葉もありますけれども、イワシの頭にお祈りして果たして効果があるでしょうかとですね考えます。ちょっとおかしいかなって普通に考えますとそうでないかと思います。でこの聖書が言っている祈るところでは神ですね、神に、この聖書が言っている神という方はどういう方なのかということが分かってきますと、祈るということは非常に素晴らしいことだということが分かります。なぜならばあらゆるものの全てのものの上にいて、そしてこの永遠から永遠まで何にも依存しないであるというこの神という方ですね。そしてこの私たち人間、この人間の脳みそですね、すごい何かをいろいろ考えたりそういうすごいものを作った知恵があるこの神である、そういう偉大なお方がいらっしゃる。宇宙も作った方、まあとてつもない方ですね。あらゆるものを知恵を持って作って、その全てのものを支配して上にいらっしゃる、そういう神様に祈ったらこれは確かなことだと思いますね。そしてその神という方ですね、この聖書が私たちにこういう方なんですよ、ですから祈るっていうことは素晴らしいことなんですっていうことを教えてくれるわけですね。そして何よりそういう神様でありますので安心して祈ることができます。そしてこのまあどういう方に祈るか、その相手はこの聖書が教えていますのはこの宇宙も作って私たちを生かしてくださっているその神という方ですということですね。そしてもう一つ2番目ですけれども、この8節のところでイエス・キリストを通してと書いてあります。イエス・キリストを通してというのはこの理由があるわけですね。直接神様に私たちは祈ることができないですね。近づけない、一つの理由がある。それをこの聖書では罪と言っています。神様の前に私たちはみんな悪いことをしてしまった、神様から離れた生き方をしてしまった、そのゆえ近づくことができない。まあそういう経験ある方もいらっしゃると思うんですけれども、私も悪いことした後にですね、父親の顔が真正面から見られなかったですね、ちょっとこう何ていうんですかね、このそういう気持ちがあってまっすぐ顔を見ることができなかった。それは悪いことしている時に、純粋な子どもの心ですとそういうことができないわけですね。そしてこの神様の前に私たちはそのようにみんな悪いことをしてしまったことがありますので近づくことができない。それを聖書では罪と言っています。私たちの心の中にもそういう暗いところがあって、そのゆえに神様に近づくことができません。でこのような私たちでありますけれども、神様に近づく 道を用意してくださいました。それがここでイエス・キリスト。この方を通してなら私たちは神様に近づくことができます。なぜかというですね、その理由がこの聖書では、この前のローマ書の最初の方でも福音と書いてありますけれども、本来は罪があるので近づくことができないこの私たち、そればかりか神様の裁きにあって永遠に苦しむことになる。しかしその私たちの罪を解決してくださるために、このイエス・キリストという方が来てくださって、よく有名なあの十字架に私たちの身代わりとなって、私たちの罪を代わりに引き受けて十字架で死んでよみがえってくださいました。この方によってのみ私たちは神様に近づくことができます。私たちの罪を解決するために来てくださった、来ると約束してくださって、そして来てくださったこの方によって、この方を信じれば誰でもこの神様の前に出ることができます。このお方なくして罪あるまま神様の前に絶対に近づくことはできないですし、そればかりか永遠に恐ろしい結末にみんな向かっているということですね。ですからどうしてもこのイエス・キリストを信じなければならない、そういうお方であるということです。そしてこの罪を解決してくださいましたので、この方を通して誰でも神様に近づくことができるようになりました。少しこの前の方ですけど、ヨハネの福音書の14章の6節というところではこのように言われています。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。近づくことはできないということですね。この私たちの罪がありますので、私たち一人一人そういう罪がありますので、この神様の前に近づくことはできないけれども、この方によって罪許された者として神様の前に近づくことはできます。ですから私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。この私たちの罪を解決してくださるために来てくださったので、この方を信じれば神様の前に祈ることができます。そして3番目ですけれども、ローマ人への手紙の1章の10節ですと、祈るときはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。神の御心ならっていうことですね。私たちはこんなに大変なんだから、神様どうぞ助けてくださいとですね、そういうふうにもう叫ぶように祈るかもしれません。しかし私たちの考えとこの全部のものを見て、そして全部の上にいらっしゃる永遠から永遠までその上にいらっしゃるこの神であるお方にとっては、今大変つらいかもしれませんけれども、そのすべてをご存知な神様が私たちあなたにとって最もいいこと、今はつらいかもしれないけれどもこれは後からすごいいいことになるとお考え分かっていれば、この人にこういうことをしたらこの人のために一番いいだろうということを考えることができる、それがこの神という方ですね。 ですから私たちからするとなんで助けてくれないのと思うかもしれないんですけれども、それも全部見て、そしてその一人一人にとって最もいいことを考えてくださる、そういう神という方であって、この神の御心ならとですね、これパウロというこの使徒パウロはそういうことを今度こそ行きたいとそういうふうに願っている。しかしこのパウロにとっても私たち全てにとっても神であるこの方は、神様は最も良いことを考えていてくださって、その点からするといけないかもしれない、しかしそれも最も良いことを考えていてくださるその神という方、そしてこの聖書の後ろの方のヤコブというヤコブへの手紙というところともう一箇所開いてみたいと思いますけれども、ヤコブの 4-15 ではこう書いてあります。あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようというべきです、とこういうふうに書かれてあります。神様の御心であればこうしようああしようとですね、いうふうに、それが一番私たちにとっても神様のお考え、一番良いことを考えてくださる神様の御心ならとですね。そしてもう一箇所、この後のヨハネの手紙第1の5章の14というところを開いてみます。ヨハネの手紙第1の5章の14、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。神の御心に従って願うなら、この確信を持って生きることができる、そして望むことができる、そういう生き方をすることができるわけですね。神様の前に罪許された者として、そして神様の喜ばれる神様の道はどれだろうとですね、いうことを思いながら祈って、そうすると確信を持つことができる。そして15節ですと、私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、何でも聞いてくださると言ってもわがままとかそういうものではなくて、神様の願っていることをよく考えて、そして、祈るなら私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。確信を持って生きることができる。そして万が一ですね、私たちが願ったけれどもそれと違う結果が来たとしても、ああ神様は私を愛してくださっている、だから私にとって一番いいことをしてくださっていると確信を持って生きることができます。これこそこの主イエスキリストを信じたその救いをいただいているがゆえの幸いですね。あの十字架にかかってほど私を愛してくださる方が、またその方を与えてくださった方が私のことを、私に一番いいことを考えていらっしゃらないなんてことはありえないということを確信して生きることができます。ですからこの祈るということも、この聖書が言っている祈るということ、特にこの主イエス様を信じてこの救いに預かって祈るということの素晴らしさを覚えることができます。ですからぜひこのイエスキリストを救い主として 受け入れてこの祈りをする方となられますよ。お勧めいたします。それともう一箇所ですね、あのローマ人への手紙、まあ、この後ずっと後に8章というところでこう書かれてあります。一箇所お読みします。ローマ人への手紙8章の32節ですと、私たちすべてのためにご自分の御子をさえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか、ですね。すごいことが書かれてあります。この一番神様が大切にしておられる神の御子であるイエスという方を私たちのためあの十字架に代わりに死んでよみがえるほどそのため使わしくさった最高のお方を私たちのために与えてくださったとするならば、与えてくださったのですから、それ以外のものですね、結局全てのものということですね、を私たちに与えてくださらないなんてことは考えられないことですと言ってるわけですね。もう一番いいものをボンと私たちにくださったのですから、それ以外の私たちが求めるものはもう何でも与えてくださるのは当たり前じゃないですか。それほど私たちは愛されている。ですからもし祈っても答えられなかったとしても私たちはがっかりすることはないんですね。それほどの方が与えてくださらなかったとするならば、与えてくださらなかったのですから、それはいいことに決まってるとですね、私たちが求めてそれを与えてくださらなかったら、それはもっといいことを考えてくださってるに違いないと確信して生きることができる。これこそキリストを信じた者の幸いでありますですね。ですからぜひこのキリストという方、すごいこのすごいお方を信じてこの幸いな生き方に入られますよう心からお勧めいたします。今日はローマ人への手紙の1章の8節から10節で祈るという、この特にイエス・キリストを信じて祈るということの幸いについて少し覚えさせていただきました。今日は以上です。